ようやくベスト3。
ベスト3。
はい。
たどり着きましたね。
たどり着きましたね。今回サクサク、サクサクいってますね。
うん。いつもよりはね。
トップ10にしてはサクサクいってますね。
サクサクいってますね。うん。
じゃあ3位ですね。
はい。
これはもう出てます。
出てます。
ナウローディングです。
ああ、はいはいはい。アモーさんのね。
はい。ハルクールですね。
ハルクールで。
はい。まあもうこれは言わずもがな男性が描いた男性性の物語、二人芝居ミュージカルってことで、
うん、本人からのあれもあったのも良かったですね。だから本人から
ね、あ、そうですね、めちゃ嬉しかったですね。めちゃめちゃ嬉しかったです、うん、今年嬉しかったことのトップ3ぐらいに入った。
いやあれね、思いがけず届く瞬間があるのがちょっとねびっくりしますよね。
いやもう嬉しかったですね、本当嬉しかった、うん。まあ作品の話に関してはもう春クールでたっぷりと、うん、はい、してるんで、そちらを聞いてくださいってことなんですけど、ちなみに今アモーさんはロンドンで生活してて、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、いろんなこうミュージカルとかのオーディションに行ったりとかして、
あ、そう、
はい、生活しております。はい、アモーさん情報でした、
ありがとうございます。
はい、まあこれ3位ですね。
3位ですね。
はい。
で、私の3位が、まあもうさっき喋りました。M1 グランプリ2023です。
はい。
これはまあもう、さっきたっぷり喋ったんで、まあ、なんていうわけで、ね、やっぱりちょっと、すごい食い込んできましたね。だから、
はい、
別で10位まで決めてたんですけど、これ昨日あったんで、1個削ったって感じですね。
はい。うん、まあまあ、8640?
そうですね。
分の？
の1を。になったという意味だ
った、ね、なんかあれですか、8639だと収まりが悪いんですよね、うん、
言いづらいですからね、絶対リズムがやっぱ39、9が多いって、絶対40にしといた方が良かったですね、我々のおかげでっていうね。
まあ、これをこれを言うのはやっぱあと5日ぐらいですからね。
そうそう、これ見れるね。まだこするかもしれない。アナザーストーリーとかの時に、やっぱリアルタイムで言うのが一番面白いんで、あれは。
あ、そうですね。
あのこするが一番面白い。
8640が出てる限りは、
当てられるまでは、いいねが1個もつかなくなるまでやるっていうのは。なくなったら終わりなんだよね。いや、よかった。で、本当に自分の体験も通じて、確かにこれはまあ3位かなって感じですね。
いや、本当に楽しそうだなって思いました。
まあ楽しかったですね、やっぱ楽しかったけど、まあそうね、なかなかね難しいよねっていうところはあるね。
いつか出たいなと思いましたね。
いや、ぜひぜひ、絶対マジで一回はなんか経験、なんかもう今増えつつあるんで、なんかマジで一回戦こんな地方とかってやんなくなるんじゃないかなっていう危惧もあるんで、なんか出れる時にマジで出た方がいいような
。いや、そうですね、
アマチュアで禁止とかにマジで今後ほんと膨らんでったら
なんか
あるんじゃないかっていうの
は。そうですね、そんな気しますよね。なんか本当にルールが大改定してみたいなこと全然ありそうです
もん
ね。
全然あるんですよ。今年だってね、もう大改定されたんで、まあ小改定されたんで、まあだから本当出れる時に出るはおすすめかなと思います。
そうですね、うん、相方を見つけなきゃっていう
そこがね一番ありますよね。
そこですよね。いやー、いいな、お笑いをあそこまで話せる友達がいるっていいな。なんか
話せてるのかなと思いますけど、大丈夫、見てるものがだいぶ違うんで、そこが面白いんですけど、そこが面白いんでやりようがあるんですけど、
なんかその芸人の名前とかが通じるとかだけでもやっぱ違うじゃないですか。
あ、まあ、それはね確かにあるかもしれないですね。はい、
まあ羨ましいなっていうところで、
そんな感じですかね。どうなんですか、いや妹さんと出るとかはどうなんですか。
あ、全くお笑いに興味がないですね。
そうなんだ。
そうなんですよ。
そこはだいぶでかいですね。
そうなんですよ、
うん、
全然ちょっともっと興味あったら人間横丁とか見せようかなって思ったんですけど。
ああ、いいね、なんか和やかなトーンでね。参照点にはなるかもしれない。
ちょっとまだまだ、有吉の壁ぐらいですね。
ああ、そっかそっか。
有吉の壁に出てる芸人はわかるぐらいですかね。
ああ、なるほど。お笑いはね、ちょっと今結構ハードル上がってきてるかもしれないです
ね。そうなんですよね。
感じで、はい。3位でした。
はい。じゃあ次、
はい、
2位ですね。
2位ですね。
私の2位。ちょっと初出しです。
初出し多いっすね
お前どんだけ喋ってねえんだよっていう、ドラマ大奥です。
あー大奥ね、はいはい、
はい、そうですね。 NHK でやってたドラマなんですけど、はいはいはい、まあ原作が吉永文の漫画、
はいはいはい、
で赤面疱瘡っていう奇病によって男性の人口が女性の 25% にまで減った、江戸時代の世界の物語。
なるほど。
でそこで、生きる徳川の各将軍とかを描いていくっていう、
うんうんうん、
まあ、物語で、まあ、まずその男女逆転っていう結構その言われ方をするんですけど、はいはい、実際見てみると全然そんなことないんですよ。
あ、そうなんですね。
むしろ今の社会がそのままみたいな。女性の数が多いだけ、システムは変わってないっていう、すごく嫌な世界なんですよね。
なるほど。
そのやっぱその名前が男なだったり、
うんうんうん、
その例えば徳川の、まあ、家光とかも男なじゃないですか。
はいはいはい。
定吉宗とか、
うんうん、
でも全部男なで、こう、いあと家制度、
はいはいはい、
のもあったり、あとなんか子供を産まないと意味がないみたいな言い方をされるとか、
なるほど、
まあ、なんか結構もうそのまんまなんですよね。
なるほどなるほど。
でまあそういう世界で生きていく、まあ、女性の将軍たちの話で、まあ、シーズン1、まあ、これ去年かな放送してたシーズン1に関しては、まあ、その家光とか、3代5代8代をやってて、
はいはいはい、
まあ、その3代がその奇病が流行り始めて切り替わったタイミングなんですね。
なるほど。
男性から女性に、でそのなんかこう時代の上に飲み込まれた人の苦悩、追い方が3で、うん、で5代がそのシステムの中はもう当たり前になったけど、まだその小海として認識されてるみたいな、
うんうんうん、
将軍としてではなく一人の人間ではなく、
なるほど、
人が、5代で、8代がそもそもそんな世界を作ったその赤面疱瘡っていう奇病を撲滅してやるっていうのが8代、
うんうん、
でそうやって動きながら人の話を聞いて政治をするっていうのが8だったんですよ。
はいはいはい。
すごく政治の話、これがシーズン1で、でシーズン2がじゃあその赤面疱瘡を本当に駆逐しようっていう医療の話と、
うんうん、
徳川が終わる頃の話、
ほう、
家重と最後の慶喜、
はい、はい、
の話みたいな、その辺の話みたいなのがシーズン2で、まあもうシーズン1からずっと面白かったんですよ。
なるほど。
面白かったんですけど、シーズン2に入ってからアクセルの踏み方がおかしい。
お
ー、なんか積んでるエンジンがもうまるで変わったっていう感じで
へ
ー、もうアクセル踏んだだけで初速でなんかこう300キロぐらい行っちゃうみたいな。
ずいぶん変わったんですね。じゃあね、
そうなんですよ。トーンが、まあ、今までもずいぶん深刻なトーンだったんですけど、その病気を駆逐するっていうところになってから、その、まあ、時代がシーズン1は3、5、8である程度離れてるんですね。
はいはいはい。
だからそのまあおばあちゃんとかだから、なんかこうあんまり認識してない。
なるほど。
その前の人たちを認識してないっていう状態なんですけど、そのシーズン2の始まりの医療編っていうのは、その8代将軍が亡くなって本当に数もう10年ぐらい
なるほど
のところから始まるところで、で、まあ、もうその8代の吉宗の思いを受け継いでもうみんなが動いてるみたいな、
なるほどなるほど、
ところで、で、その思いを受け継ぐみたいなのがすごい丁寧に丹念に描かれるんですねで、多くのドラマってそのシーズン1ではあんまり語られなかったけど、その思い、誰かの思いを受け継ぐみたいなのがすごい描かれてるドラマで、なんかその物語のその結末自体はその徳川の話なんで、慶喜でその徳川が終わるっていうのも決まってるんですよ、うんうん、
なるほど、
決まってるんですけど、そこまでに人が紡いできた思いっていうのは、ま、嘘じゃないし本物だし、それこそが歴史で描かれるべきだよねみたいな、平家物語みたいなことやってて、
なるほど、
それがものすごく良くて、それがもうとにかく美しく描かれてて、もう毎週ボロ泣きみたいな。
なるほど。
で、本当になんかそうやってやるからこそ未来に希望ってあるよねみたいな。
うんうん。
で、本当にちょっとずつちょっとずつ、本当なんか思いを託してはついえて、託してはついえてっていうのを繰り返して、希望も潰されて潰されてみたいな感じの中で。本当になんかこう細い光を手繰り寄せていくみたいな、そんな感じなんですよドラマが。で、そのすごかったのが、その他のドラマでだとこう役どころが減ってきちゃうような、その40代の女性俳優がこう中心にいて、その中でなんかこうすごい確かな演技をするんですよね。で、まあ、これ波紋とかも
そうだったけど、やっぱりなんかこう見過ごされてきた中年女性の感じというか、それを取り戻す感じ。
私の、2位ですけれども、君たちはどう生きるかです。
出た、出ました出ました
出ちゃいますね、やっぱりね、これは
もうそうですよね。あんな今年多分一番力入れたノートを書いたやつじゃないですか。
そうですね、なんかあれは多分そうですね、一番だと思いますね。集中力もなんか尋常じゃなかった気がしますもんね、あれは。うん、で、まあその後っていうあれではないですけど、
はい、
なんかいろいろとようやく情報がこう開示されるようになってきた、あの映画に関して、
はいはい、
結構特にやっぱエディプスコンプレックスの話とかは、
はい、
宮崎駿監督が自身の企画書のもう1行目にそう書いてたんで。
へえ、そうなんだ。
やっぱその、そうなんですよ。やっぱ自分の暗部とこう向き合って、行くっていう、まあ、映画であるっていうことを、言ってたりとかですね。あと、まあ、あれですね。先日ちょっと話題になってた、ドキュメンタリーですね。
はいはい。
早尾監督の。
はい。
映画を作るにあたってのドキュメンタリーの中ではかなり非常にこう、まあ、なんでしょうね、キャラクターに今までの一緒に戦ってきたこうスタッフ陣とかが
反映
されてるっていう
話、はい、
王子とか高畑さんっていう蛍の墓とかの人ですかね、
はいはいはいはい、
を投影してたりとかみたいな、かなり現実的な地平で のメタファーの話だったりとか、まだまだこうなんか語り尽くせないこう角度がたくさん生まれてきてるような、映画でもあるなと思って、まあ、ちょっとねドキュメンタリーがちょっとややその編集がもうなんか本当にもうこれが答えですみたいな感じでやってたのがちょっとねあれはどうなんだろうと思ったんですけど、
そんな感じだったんですね。
そんな感じだったの、このもうこれは高畑勲に対しての溢れ出る情念の映画だみたいな風なレベルのいや待ってくれと、もうちょい豊かだぜと思ってました
。まあまあ、いやそうですね。
まあそういう解釈もできて、こういろんなまあ方向性から語れる映画かなと思いつつですね。まあでもやっぱこうなんか見終わった後にこうなんかあっけに取られたあの余韻みたいなのがちょっとやっぱり忘れられないなっていうのがやっぱ一番でかいっすかね。
そうですよね。あれだけパンパンの劇場で、あのみんながえこれ一体何が起きたのっていうあなんか本当にあなんかもうサンもピもなんかとりあえずなくとりあえず何これっていう、あの時間はなかなか他じゃ体験できない体験ではありましたよね。
ねー、なんか本当それだなと思って、だからまあ非常に稀有なね映画体験になったという点でちょっとこれはやっぱ2位にいますね。ベスト映画ですね。私の今年のベスト映画選んでますけど、はい。
今年のベスト3メタファー系多いですね。
僕のはそう、僕のはもう全本当そうですね。3は特にそうですね。メタファー祭りですね。なんかやっぱそうですね。なんかこう圧倒的なものみたいなのをこう求めてる感じは常々あるなと思って、やっぱりこう非常に何でしょうね、でかいもの、でかくなくてもいいんだけど、なんかこうすごい途方もないエネルギーに溢れてる感じっていうのは、今の自分にフィットする感じはあるかなと思いますね。
ある程度答えの提示じゃなくて、こう自分でこう模索していく感じのかなりこうカロリー高い。
そうですね。なんかそれがやっぱ深く、ね、なら見たいなみたいなのは。っていうような感じかな。はい。
まあこれはあの前回の前回の夏クールでしたっけ、話したの春クールでしたっけ。
夏クールですね。
夏クールか。
はい。
で多分かなり話してるので、
そうですね、ぜひこの話もそれも見ていただいてというか
聞いていただければっていう感じですね。
はい、
じゃあついに、
はい、ついにこれはちょっとツイートしようかな。
あ、そうです。
1位は、はい、
とりあえずもう1位なんですけど、はい、まあ、1位はわかりますかね。
え、僕でもね、どっちだろうってちょっと思ってる感じですね。
あ、どっち？お、
うん。まあでもどっちだろうって感じですね、今のところ。
じゃあ1位ですね。はい、1位は、王様戦隊キングオージャーです。
あ、そっちですね。
ちなみにもう一個ってどっちだったんですか？
いや、それはやっぱ高校演劇ですよ。
ああ。まあまあまあまあまあまあ、まあ、高校演劇はあれ、あの集団で考えるのとやっぱ個々で考えるのやっぱ違うんで、まあまあまあまあまあまあ、
あまりというかまあ事象としてのですよね。まあその
そうなんですよね、
大きな意味としてのってことですよね。
そうなんで、まあここの単発作品のものではないかなって。まあ単発作品の中ではあのまあ10位には入んなかったですけど、13位ぐらいで1本結構強めなのがいます。
おお、なるほど。でまあじゃあとりあえず1位は王様戦隊キングオージャーだと。
はい、まあこれはあの前回めちゃくちゃ話したやつなんですけども、その後あの月の人さんがどうやら見てくれたようで。
見ましたよ、はい。
どうでした？まあ終わってないので、
正直ね、いや、なんて言うんだろう、まずびっくりしたんですよ。その俺の知ってる戦隊じゃないぞと、なんだ何この話の構成と思って。いや、その、まあ、いつからこうなってるのか分かんない、キングオージャーだけなのかもしれないですけど、なんか全然なんかすげえ、1話敵倒したら一旦基地に戻って名古屋かタイムみたいなのとか。そういうイメージなんですよ。やっぱ博士に命じられて町に
出て、
出動せよなんとかレンジャーで戦って戻ってちょっとコミカルな下りやって終わりみたいな、その提携をやっぱり他の戦隊ものでは感じてたんで、
はいはいはいはい、
そしたらなんかもうずっと続いてるしみたいな、一区切りが全然なくて、あ、こんな戦隊ものになっがあるんだなと思って、まずめっちゃびっくりしたっていうのはありますね。なんで、だから最初は戦隊ものとして比較がないんで、あんまり、ほんと昔見てた、ちっちゃい頃見てたぐらいなんで、
はいはいはい、
比較がないので、どういう風な切り口でこう、話そう、見ていけばいいのかなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱほんと中盤にこう差し掛かるあたりで、やっぱなんかこれは盛り上がってきましたね、だいぶね。レンドラとしてのエネルギーが凄まじいなというふうに思いますね。
いや、そうですね、なんかもう、もうそう感じてくれてほんと良かったです、もうみんなが名指しで進めただけはありますね。
名指しでね。そうね、まあそうですね、いや、よかった、いや、思いがけず、本当に多分ね、レコメンドがなかったらスルーしてたであろう感じなんで、でも本当に、いや、これはだからレアなんでしょう、その仕上がりとしては。
そうですね、結構さっき今言ってたフォーマットあるじゃないですか、まあ、行って戻ってきて、
はいはい、
最後、まあ、結構同じところを中心にこうそこから出て戻って繰り返すみたいな、あれは結構これが結構特殊に、
あー、やっぱそうなんですね、
はい、
最近でも別に多くはないわけですね。
そうですね、やっぱりなんか一個ベースとなる場所みたいなのは前作とかでも前作でも全然あったし、こんなにこんないろんなとこ行って毎回始まりと終わりの場所が違うみたいなのは結構キングオージャーならではですね、
生きて帰りしじゃないって感じ、ね、
うん、あとまあやっぱ移動時間がなかったりとか。
移動時間ないですね。あれはすごい、すごいです。なんか本当、ステージ、マップ移動みたいな感じでこう、行くのは。
全員ルーラー使ってますよね。
うん、そうそうそう。今、どこにいたっけみたいな、さっきどこにいたっけみたいな、スピード感で話が進んでいくんで。
そうですよね。
うん、でもまあ、それをなんか、全然、テクノロジー、だろうなみたいな風にこう、うん、
まあ、やっぱりコソパが入ってるんで、
そう、ね、
テクノロジーはもうどんとこい。
そうそう、だからなんかすごいその5個の国のその特性の振り分けもめちゃくちゃうまいというか、
いや、ほんとうまいですよね、なんか
すごいうまって思いましたもん、なんか足りないものがあんまないなっていう感じが、
なんかいい感じにやっぱ振り分けてるから、どの国がポシャっても世界崩れるよっていう感じが、誰一人欠けちゃならないみたいな、ね、まあ、そういう雰囲気がすごい全部に通底してあるっていうか、
ね、そうっすよね、それがなんか、まあね、いや、だからすごいあまりにもちょっと新鮮な設定ばっかりだったんで、最初はちょっとなんかテンションについていくのがやっとだったんですけど。
まあ1話から5話の自己紹介のところはやっぱキャラクターも分かんないし、ちょっと最初はついていくのが大変かもしれなかったけど、10話ぐらいからやっぱりちょっと、
うん、
うんってなったんじゃないですか。
そうっすね、なんかアッセンブルしだしたぞみたいな感じがね、
うんうんうん、
ちょっとずつあって、でもなんかほんとに5人でバーンって変身するみたいなのが結構レアなのが面白いなと思いますね、さらに。
やっぱあと、まあ、変身かっこいいっすよね。なんか5人でこうバーンって変身した時の。
ね、あれとか、まあ、いや本当にちょっと、ね、もうほんと20年前ぐらいの話なんで、ちょっと比較するのもね、あれなんですけど、こんなにそのなんか、静止画みたいにこう技がこう繰り出すんだみたいな、こう、ビタって止まって、こう、じゃんじゃんみたいな、こう、決めで、決めの絵がすごいしっかりと、スピーディーに描かれるんだみたいなのとか、スーパー新鮮でしたね、これは。
まあ、確かに戻ってきた人からしたらそれはかなり
ねえ、そう思いましたね、うん、
あのカメラが下からこうグーッと回ってくる感じとか、
そうそうそう、そんな
の遠目からギューンみたいなのとか、まあ、それでも今回このキングオージャーのバトルシーンはかなり興奮するものがありますけど、
あ、そうなんですね、やっぱり各方面で結構、まあ、質の高いというか、まあ稀有な作品
の、そう、うん、そうですね、もうかなりどこ切り取ってもみたいなところはやっぱりありますね。
なるほど。
やっぱりその前回進めた時、前回進めた時っていうか、前回のポップガルジャー天気形人の夏クールで話した時は、はい、あの国の名前とかキャラクターの名前とかを、あとセリフとかを一切言わずに話したんで、今日はそこが話せるぞっていう思いが。
なるほど、なるほど。
いや、この間改めてこう聞き直した時に、自分よくそれでこんなに喋ったなって思って。
確かに、こんなそのキャラクターそうですね、キャラクターのことは全然知らなかったですね、そういえばね。
そう、言ってなかったですよ。そういえばなんかそのツイッターでその月野さんが、あのなんかもう、あのこういうキャラクターいるなら言ってよみたいなことを言ってたじゃないですか。
いや、そのリタ様のことはもう早く伝えてほしかったですよ。
いや、 やっぱりリタ様ですか。
やっぱりリタ様。いや、あれね、今ねちょっと聞いてる方がいるんであれですけど、いや、はい、今年ベスト女の子あったらもう間違いなく入れてたなって思いましたけどね。
やっぱそれぐらい今もう来てます。
来てますね。あ、だベストパーソン、そうですね、うん、来てますよね、だからね。いや、相当魅力的な人物像じゃないかなと。なんかやっぱそうですね、すごい責任をこう背負っているっていうことへの何か、うん、ね、この抑圧とこう人物造形のこう対比が、まあ、それはどの国の人たちもそうですけど、
はいはいはい、
いいなと思って。
今聞いてくれてる方がリタ様に気づいちゃったかって言ってますね。
まあ、気づきます、これは。全然マジで本当LDH の方なんですね、そして中の方、ね、
そうなんですよ。
いろいろ、
そうなんですよ。なんかあんまりその LDH 感がないですよね。
ない
っすね。こう言ったらあれし、なんか LDH にちょっとしてるかもしれないけど、いわゆるイメージの LDH っていう感じが、
ね、ないっすね、確かにね。
まあ、あのあれだけ口元も目元も隠してっていう衣装があるからかもしれないけど、
いや確かに確かに、そうだから本当にそこは思いますね。
みんなリータ様にやられてますよね、なんか。
まあそうですね、なんかパンチはありましたよね、キャラクターとしての。
で、うんうん、
ね、すごい良くて、本当になんか、うんうん、いいなと思いますね。わかりやすいキャラの振り分けなんだけど、ちゃんとそこにこう、なんだろうな、ちょっとやっぱ違うひねった入ってる感じがある
な。そうですよね、
うん、
例えばそのうんこそぱのヤンマとかだったら、あの、まあ、いわゆるヤンキーじゃないですか、あれって。そ
うですね、いわゆるね、うん、
もうあのもう山ほど見てきたよって、あのヤンキー像、もう本当にいわゆるテンプレートみたいなヤンキーの見た目してるのに、やってることは技術、ずっとパソコン触ってとか。そうそうそう。でしかも攻撃は遠距離攻撃だし、
うん、逆にね、ちょっと喧嘩が、腕っぷしは若干みたいな、
弱いみたいな、なんかみたいな感じ、そういうところ。あとなんか姫の様が結構近接だったり、
うんうんうん、
姫の様って言っちゃいましたけど。
姫の様もね、いいっすよね、すごいね、なんか、
そう
なんですよね、こういうキャラクターがちゃんとこうなんかね、お子さんに届いてるといいなと思いますね、やっぱね、こう、我が道を行く感じみたいなのをね、
うんうんうんうん、
すごくこう いい感じに体現してるなと思って。
そうですよね。結構自分がプリキュアとか見てて、うんうん、まあ、同じ日夜さんのプリキュアとか見てて、好きなキャラクターってこういう姫の様みたいなキャラクターが好きで。
ああ、なるほど。
だからもうこう姫の様激刺さりしてるんですよね。
芯のある感じというかね、
芯のある感じ。なんかもうあの結構、まあ、わがままのことは言うけれど、そこには自分の信念があって、
はいはい、
でなんかそれがこう人を思う気持ちにもつながってたりとか、なんか気高さとか、なんかもうまず一個自分を大切にしようみたいな部分の視点がしっかりあるっていうのがやっぱかっこいいなっていう、
ね、いやいいですよね。これもなんか本当にはいわゆるこうお姫様的な感じかと思うけど、まあ、そこもちゃんとやりつつ、王っていうこの責任の方の、
うんうんうん、
立ち回りもすごいかっこいいっていうのがいいっすよね。
うんうんうんうんうん。いや、ほんと、ほんと姫の様好きですね。
カグラギとかもね、なんか、こいつマジ何なんだってずっと思ってました、ね。こいつは知らないって。さすがにこいつは今までいなかっただろうって思いました、ね。これだけの歴史の中でも、二重スパイみたいなね、振る舞いをこう、ずっと
してる。いや、もう。いい立ち位置ですよね、うん、なんかあいつがいるから序盤の話グイングイに回ってたっていうか、
お前どっちだっていうのがずっとねあり続けるって良かったですね。
いや、でもやっぱカグラギもすごいキャラクターとしてはいいですよ。なんかそういうスパイ的なこうなんかちょっとニヒルなこうなんか立ち回りをしてるけど、その裏でちゃんと民が最初にあってこそのカグラギの動きみたいなのがちゃんとこう明示されるのがいいですよね。
確かに確かに。いや、そうなんですよね。なんかそれは本当にこのね王様たちに共通してる点かもしれないけど、やっぱり民衆のねを滑るものとしてのこう姿、
うんうんうん、
ちゃんとこう行動原理につながってるっていうのはね、
うんうんうんうん、
わーなるほどと思いましたね、うん、
やっぱり、まあ、うん、はいはい、人を率いる人っていう感じのところをすごく丁寧に描いてますよね。
ねえ、そう思いましたね。だからなんか王様っていう設定とかもなんか飛ばしてんなって思ったんですけどね、いろいろ本当に。まあ、その、レッドっていうか、ギラのその、
はい、
なんか、ギラの位置づけなんかすごい、あ、なんかめっちゃありそうな感じだなって
思
って、
はいはいはいはい、
認められてない
王み
たいな、他も王様なんだみたいな、その、っていうのが、母国同盟みたいにしてやってくる、うんうん、非常にこう新鮮に感じたし、でもなんかそれがちゃんと戦隊ものとしてのこうなんだろうな、まあそれこそいっぱいで変身するときあったね、ロボットに何人もで乗り込むとかあった
り、はいはい、
あれとかめっちゃやばい、はい、これを見るためにキングオージャーはあったんだみたいな、
いや、ぐらい、あの25は本当にすごかったっすよね。
あ、それがそうか、それがあのいわゆる噂の25話、
25話です。いや、あのまあ24、25、26あたりですかね、一番、うん、あの前回うわーって言ってたのは
一部間みたいなところですね。そこ、はい、ここね、やっぱね、いや、あ、ここだろうなと思いながらは見てました、ね、
うん、
あれはなんかすごい戦隊ものとしてこう民としてこう、なんかね、立ち向かっていくみたいな感じっていうのは、
うんうんうん、
民の中心として立ち向かっていくみたいな感じっていうのはなんかいいなと思って、こうなんか我々もこう投影できるというか、こう、
うんうんうんうん、いや、そうですよね、ほんと側近までだけとかじゃないですもんね。
そうなんですよね、普通にね町の子供たちとかも出たんで、うんうんうん、これはなんか新しいステージ行ってんなと思って、
でしかもその最後照準を合わせるのがこの子供、唯一乗ってる子供っていうのが、
ね、
やっぱなんかこう未来をこう見定めるのは民の子供なんだよっていうところをこう明確にこう強く言ってる感じがして、
でよかったっすね。
あれほんともう何回も見返して何回もボロボロに泣いてますね、あのシーンだけで。
あとはね、ちょっと鳥肌きますよね、間違いなく、ね、
きますよね。まあ、そこを経ての26話もやっぱすごかったですけど、
うん、そうですね、やっぱあの辺中盤戦のまあね第1部みたいなポイントはね良、
うん
うん、かったですね、あっこはね。
やっぱここはもうセリフをいくらもうセリフを全部書き出しましたもんね、最後のあのジェラミーとバグナラクあたりのこの話、うん、いや、やっぱすごかったですね。
ここは面白かったな、確かに。
うん、でまたそこから2部に入っても面白くなかったですか、めちゃくちゃ。
まあ2部はまたちょっとね、テイストがちょっとまた変わって、
うんうんうん、
もうね、なんでしょうね、こうすごい、いや思ったんですけど、結構ねのっぴきならないようなことがずっと起こってるんだけど、
うんうん、
コミカルなトーンをこう維持してるんで、
うんうんう
ん、なんか本当にあのね、ソーのシリーズみたいな、
うんうんうん、
あの雰囲気があるなと思って、あれもね国の話なんで、
はい、
思いながらちょっと見てましたね。
まああそこまでキャラクターが軽くはないですけど、
そうですね。まあでもなんか、ね、
軽くはないですけど、まあ
テンション
っていう
か、
うんうんうん、
なんかもう笑わしてきよるやん、こんなめっちゃ一個一個侵略されていってんのにみたいな。
うんうんうん、あの入れ替わるところとかやっぱすごい笑わせに来てましたもんね。
笑わせに来たなって。
でも最初笑う、なんか A パートでこう笑わせにめちゃくちゃ来てんのに、 B パートでそれが振りになって最後感動に落ち着くってすごくないですか、あの20分で
20分でね、こんな脚本ね、これすごいすごいなと思いましたね、なんかね。
いや、すごすぎますよね、
飛んでるなと思いましたよ。
どうやって書いたらああなるんだろうって思いますよね。
なんかね、ちょっとそこは面白いポイントです。なんかこうずっと見れちゃうっていうかね。まあちょっとね、そう、敵キャラがね、ちょっとね、こう幹部系が多いんで、なんか僕は結構こう雑魚怪人みたいな、その本当に一回分かんないで出てくる子たちがを好きで見てたんで、そこはなんか、あ、また同じ、またお前かみたいなのは、ちょっとそこはちょっと食い足らなさがあるんですけど、
はいはいはいはい、
でも失礼いたしますのあいつとかすげえ好きですけど、恐縮ですのあいつとか、まあキャラもね、敵キャラはもうちょっといっぱいいたほうが嬉しかったなって思うぐらいで、でも話はすごい最高ですね。
まあ言うても雑魚敵って言ってる雑魚敵が、言うてもバグナラクの市民ですからね。
まあそうっすよね、うん、
だからあんまりそこ使いづらいみたいなのは結構ありますよね。
敵として出すにはね、確かに話がちょっと、うん、そっか、それもあるね、確かに、そっか、
そうなんですよ。だからなんかこう強大な一個バーン出して、それと永遠に戦い続けるみたいな
ね感じになってるのか、まあ、そういう部分もあるのか、なんかね、傭兵みたいな、たまにね、なんか出てきますけど、
はい、まああれはあの死者をこう蘇生するみたいな感じで出してるから、それもうまいなって思いますよね。なんかこう
ちゃんとそこが筋通ってるんですもんね。
筋通ってるんですよ、なんか全てのことが筋通ってるんですよ。
うん、いや、なるほどね。いや、そこがね、そう、確かにね、なんかこれとかって本当にどうすんだろうと思いますよ。これ本当にここ数年の中ではね、多分大傑作なわけじゃないですか、多分見て、
はい
と、
はい、
え、なんかちょっとね、ハードルが上がりに上がってってないかとか思って、
いや、もう上がりに上がりまくってますよね。一応なんか最近次のスーパー戦隊のあれが出たんですよ、
ありましたね、
予告っていうかそのポスター、うん、あの爆上戦隊ブンブンジャーかな、なんかもうビジュアルでちょっと一瞬笑っちゃったんですけど、
なんかね、レッシング
あ、そうです、そうです、レーシングで頭にこう、ね、頭になんかこうタイヤがついてるっていう、
これは全然違いそうですね。同じ枠で同じそのジャンルとしてやっていい作品で高そうなのがおもろい。
そうなんですよ、もう どういうその最終回、多分キングオージャーの最終回なんてとんでもないことになるじゃないですか、もう、
なりそう、確かに。
でそれを見た次の週にこの戦隊をどんなテンションで見ればいいんだろうってやっぱ思ったりするんですよ。
ね、そう、あ、なんかね、あ、今マッツさんからね、あの補填が入りましたけど、
はいはい、
爆上げ戦隊らしいですね。
爆上げ戦隊、
さらにおもろくなってきましたけど。爆上げ
爆上げか、
テンション上げてけってことなんですかね、多分。
爆上げ戦隊か、ちょっととんでもないですね。
ねえ、これはちょっと気になるところですけど。
まあこれはもうすぐ最終回に迎えてしまうので。
ああ、そうなんですね。まあ
そこ、はい。
2月の終わりとかですか？もうちょい前ですか？
2月の終わりですね。2月までなんで、あとまあ2ヶ月。
あと2ヶ月で。
はい。あと2ヶ月で終わってしまうので、まあ、多くても8話ぐらいかな。
おー、なんかこう、だいぶね、差し掛かってきましたね、なんかね。
そうなんですよ。もう終わりに差し掛かってきたんですけど、まだあんなにいるぜ、みたいなこう気持ちがやっぱまだ残ってるんですけど、
ね、そうっすよね。
解決してないこともいっぱいあるし、国もめちゃくちゃだし、バグナラクなんかもうほぼほぼ滅んでるみたいなもんだし。
いや、どう、まあ、畳んでいくのかみたいなのね。
そうですね。ちょっとこっからやっぱまだまだまだ注視してって、まあ来年のベストワンにも食い込むのかっていう。
そのパターンもあります。
いや全然ありますよ。
言うたらね、最終章みたいなもんじゃないですか、多分ね、年明け。
はい。今、そうですね。
やったぐらいですか、多分。
はい、
ね。ゲームオブスローンズだってね、やっぱ最後の方がもう一番やばかったわけですから、やっぱり。
いや、もう脳汁出まくりましたもんね。
誰が玉座につくのかっていう感じですよ。
いやー。やっぱあとは自分ティリオン好きだったんで、ジェラミーも結構好きなんですよね。
ああはいはい。ああでマジ同じ感じですね、立ち回りは。確かにな
んかもう、こんなに喋んないですけどティリオンは、
はいはい。
だとしてもやっぱ語り部、物語を語る者としての動きは、あとやっぱなんかこう差別される者としてのこう、最初の序盤の方立ち回りとかはなんかやっぱりこうすごくティリオン・ラニスタの影を見えたなっていうか。
いやー、そう、まあほんとそうですね。確かに出自とかね、まあその扱われ方みたいなところも含めてね、確かに。それでもこの物語をこう、まあ完成じゃないけどね、こう近づけていくんだみたいな。ってね。いや、こう、ジェラミー、ね、この6人目のヒーローもなんかこんな設定乗っけてくるんだって思いましたもんね。
いや、重すぎとか思って、うん、最初。
そうっすね。いや、いいっすよ。でもなんかね、ちょっとこう、軽口を叩きながら、こう、なんか、こう、ちょっとひらりひらりと、こう、なんかね、不審はつかないような雰囲気をこう、みたいな。あのあたりもね、なんかすごい。キャラクターとして魅力的だなと思いますね。これ楽しみですね。
はい。っていうのがまあ自分の1位ですね。王様戦隊キングオージャ
しましたねこれ。
はい。いやー、まあようやくこうキャラクターの名前とかを出して、話せたので嬉しかったっていう。
いや嬉しかったです。確かに、この把握してからね、見ると、あ、これかみたいな。これ言ってたのこれかみたいな。
いや、もう、ちょっとでもなんかこう、要素みたいなのを変に出してしまって、なんかこう、先行を植え付けると良くないなって思ってたんで。
なるほど。いやすごい。ちょうどね、やっぱ、ちょうど良かったですね。なんかね、ゲースローを見終わったタイミングぐらいだから、ね。すごいこう、いやめっちゃね、地続きでなんか見れてる感じは。いやー、よかった。
なんで多分次の冬クールはこれの話をすることになるんじゃないかなと、
いや
今から思ってます。
僕です。あと8はとんでもないその失速を見せる可能性もちょっと怖いですけど、
それだったらちょっともうちょっとどうしよう、感情の置きどころが
って感じですよ。期待がね、ぶち上がってますから、
ね、そうですね。あと8話ちょっと、
あと最後これだけ、オープニング曲がめっちゃかっこいいっていう。
ああ かっこいいですよね。
好きですね。ピンボールズの人がね、歌ってるんですよね、あれね。ザ・ピンボールズっていうバンドの。すごいこう、なんかちょっと四つ打ちロック的な雰囲気が。
はいはいはい。
これがヒーローアニメの感じにこう、すごい、ヒーロードラマのね、感じに使われるようになったかと、この感じの曲調が、って思いましたね。
言葉数めっちゃ多いですよね、あれ。
多いですね、あのね、詰め込んだところ。うん、
あれもうカラオケで歌ったとき大変でしたもん。
あっこすごいですね、確かにね。ね。
あとなんかその、オープニングの映像が全然、あの、スタッフ名とかその美術とかのなんかその、文字を見せる気が全くないっていうのが、序盤のすごい笑っちゃってたんですよね。
世話しないか。
世話しなさすぎて。しかも大きさ統一されてないし。
いやーそうですね。まあいろいろな意味で、まあちょっとね、こうなんか全然ほんと想像してる感じとは、想像してる戦隊ものとはマジ全然違ったんで。
いやーもう、あの、ぜひ見てない方がいたらっていう感じですね。
そうですね。ぜひぜひ。
あの、ほんと1話20分ぐらいなんで、うん、ほんとすぐ。
アマプラで僕本当爆速で見ましたよ、本当にわーっとこう、
うん、いやちょっと月根さんからもこう誰かを狙い撃ちしていっていただいてもいいんで。
いやでもあのツイートね、あのツイートを畑翔さんと松さん以外誰も反応してなかったから。俺はちょっと僕からのプロモートはむずいかもって思いましたよ。ちょっと僕のフォロワーはゼロ反応だったんで。そうで。でも今ちょっとね、聞いてくださってる方でもね、ちょっとこう、特撮の終わりが本当にきついってこうね、言ってくださってる方もいたり、最終回見終わるのに1ヶ月かけたって、多分過去の何らかのレンジャーで、そういう風に見たっていう思い出があったりされる方でも、多分そういうタイプの、傑作だと思いますんで、
うんうんうんうん、
惜しんじゃうような。
うん、
うん、はい、いやね、なかなか、いやでもこれ本当難しいですね。届きづらいですよね。届かせづらいもどかしさありますよね。
こういう、そうですよね。普通にアニメ、普通にドラマとかだったら、
ね、
もっとバスバス届くんでしょうけど、やっぱその結構あのこういうマスに向けてじゃなくても普通になんか、うん、あの同級生で集まった時とかにこう普通に言ってるんですけど、やっぱ誰にも届かないんですよね。誰も見ないですよ。え、何戦隊ものでしょ、まあ、みたいな。
そう
っすね。いやいや戦隊ものってねっていうなんかこう言うのもなんかオタクのなんか気持ち悪い話みたいになっちゃって違うことになるじゃないですか。
いやまあ難しいですよね、このね、一つこうちょっとなんかもう確立されちゃってるものっていうのがね、
うんうん、
なかなかこう新規参入、それこそね、なんかこうね、こうその親になるタイミングとかでまた戻ってくるみたいなね、
うんうんうん、そうなんですよね。
だそこでちょうどこうガッとこうね、食いつつこう引き止めるような作品をぶち当てれたら多分ね、広まって、
いや、そうなんですよね。なんかこう、もう戻る契機ってやっぱあんまないっていうか、なんかこう戻ってきてみたいなこう作り方をしたのって、うん、結構なんかそのまあプリキュアだったらハグッとプリキュアが15年目のやつが結構明確にやってて、はいはい、スーパー戦隊だとゼンカイジャーとかがそうなのかな、2つ前かな、あのゼンカイジャーとかが結構45周年で、やっぱ周年じゃないとそういうことって組みづらいのかなとか思ってて、テーマ的に。
そうですよね。まあでもそれも本当にだからちょっとね、あの過去のまあ人たちをもう一回こうくすぐる要素でみたいな感じですもんね。
うん。
新規でってなるとなかなか。
そうなんですよね。で過去のをあのなんか出したり、過去のやつになんかこうすがるじゃないけど。くすぐるのはいいんですけど、それをに失敗してるのが結構今のプリキュアとかで、それ失敗すると目も当てられないですよね。
まあまあそれはちょっとそれはちょっとそこまでにしましょうか。そ そうですね。そう、いやでもね、なかなかもどかしいですよね、そこがね。
そうなんですよ。
ウメイドではなかなか伊藤にはたどり着けづらいっていうね。
そうなんですよ。
おいっ子とかめいっ子とかね、いないと新規さんに難しいですよみたいな。
いやー、本当に。
これは本当そうですよね。いやー、なかなか。いや、でも、うん。これはでもね、いや、いい機会、いいケーキだと思いましたね、私は。キングオージャーみたいな作品があるならばとね、思ったりします。
なので、こっからこう月の人さんは日朝ウォッチャーになっていただくと。
う
ん、
まあ、なるでしょうね、多分ね。
やっぱ、日朝ウォッチャーになってくると、松さんとかの言うこともちゃんと分かるようになってくるんで。
そうですね。いや、なんかこういうの、本当、なかなかね、難しい。体系的に語れる人とかってね、あんまり、ね、こう本当ね、外に届かないっていうね、松さんも書いてますけど。難しい。とこですよね、これはね。
で、またあの自分は全く参加しないけど、以前マッツさんがマノオさんっていう方とこうキングオージャーについて3時間話した YouTube のあれとかもあって、それすごい面白いんで、よければ他人の宣伝ですけど。
3時間か。まあでもそんぐらい確かに語りしろね、ありますよね、確かにね。
まあこの辺でじゃあ金剛者は、はい、
大盛り上がりで。
いやー、よかった。なんかもう見てくれて、本当やっぱホカホカです。
そんなに喜んでる。あんまりこそ人におすすめするっていうことがあんまりないので、そんなおすすめってこういう気分なのかとちょっと思いましたけどね。おすすめされるっていう、いや、私の、まあ、ラストですかね。
はい、1位。
これはもう、まあ、今年はまあ、これだったなっていうので、
はい。
アジアンカンフージェネレーション。カンフー文学鎌倉のアルバムもそうですけど、まあ、ツアーも含めての。
はい。
一連
です。はいはい。まあ。そうです、それ一番言ってましたもんね。
一番言ってたと思いますよ、本当に。まだ言うし、そしてまだこれからも。って感じ。
やっぱM1 の8640よりも言いますか。
言いますよ。言いますよ、それは。あれは、あれがなんていうかリブートされちゃったっていう。まあ、よくないんで。まあそうですね、だからこればっかりはちょっとなっていうので、いっちゃいますよね、やっぱね。時間、まあサーフ文学鎌倉、まあ、アルバムもまあもちろん素晴らしい。これは確かに夏クールで喋ってる、
はいはい、そうですね、
山盛りも時間はもうね、言わずもがなねみたいな。でちょうどあれを撮ったその週末にツアーが、はい、あったんですよね、ゼ
ップ。ほうほう
ほう。見て、
はい、
あ、これやっぱ素晴らしいツアーだと。まあとにかくやっぱアジカンって結構前作からの揺り戻しでこう別のことをやるみたいなので、結構そういう繰り返しでこういろいろやってきてるバンドなんですけど、
はいはい、
去年もね、去年確か年間ベストポップカルチャー1位プラネットフォークスだ。
そうですね。
2年連続アジカン。これ断るごとにアジカンを語りたい人にただなってますけど。
大丈夫ですよ。自分も高校演劇と同じことをしてるんで。
私のさんにおける高校演劇と演劇、東壁を出す。
そうですね。
そうなので。だから、そう。それで、だから、ツアー見て、もう本当に、だプラネットフォークスは非常にこうゲストとかもバーっとこういっぱい招いて、でちょっとこうオントレンドな音楽みたいなのもちょっと目配せしつつみたいな、で、まあ BO ライトみたいなね、相当な名曲が生まれたりとかもしてたんですけど、今年はもうがっつり4人だけでツアーっていう感じに なって、プラネットフォークスは6人でツアーしてるの、サポート2人入れて、
はいはいはい、
で、がっつり今回ハーフのツアーはもう4人でもうこの音をでかく鳴らす快楽みたいなところにこうめちゃくちゃ忠実になっていってて、まあ、こういうのやっぱ並びで流れで見ると本当になんかいいんですよね。やっぱ風通しがむちゃくちゃいいんだろうなみたいなのが伝わるし、まあ、それは本当にサーフ今回の新作に込められた、まあ年は重ねてるけれどもこう、まあ、純粋で荒れる部分はあるでしょうみたいなこう祈りとこうヘルシーにつながってる感じがあって、そこがねすごい良かった。なんか本当キッズな気分になれるライブだったなと思って、良かった、ね、あ、そうで、ウィーザーのねカバーをしてたんです
よ。はいはいはいはいはい、
ハーフワックスアメリカのカバーとか、
はいはい、
こんなんやっぱり本当になんかキッズの心じゃないとやっぱセレクトしないやり方だなみたいな風に思いますし、
うん、
アジカンでは珍しくこうハンドウェーブみたいなのを煽ったりとかですね、
うん、
なんかこういうのができるのもやっぱりこうこのカバー曲でこのツアーならではだなみたいな風に思ったりとか、
うん、
あとやっぱね声出し解禁されての初の全国ツアーみたいな感じだったんで、ここもなんか本当にライブハウスがライブカルチャーがこう戻ってきたぞっていうこう盛り上がりも含めてなんか非常に今年象徴的なライブだったなと思ってですね。
やっぱ声出し OK になったってなんかだいぶでかいですよ。なんか感覚すごい変わりましたよね。
めっちゃ変わりますね。やっぱ本当に足りてなかったんだみたいな思いましたね。なんか、うん、これでいいんだぞとこう慣れさせられてた感じがあったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこういい曲聴いてこうガッとこうなんかねぶち上がる感じが声として出ちゃうっていうのはなんか非常に健全というかね、
やっぱそれまで抑えるための自意識みたいなのはありましたもんね。
そうなんですよ、うっみたいな、こうあやばいこれいいのにっていうマスクの下でボソボソと口パクで歌うみたいなだすごいやっぱアンダースタンドとかああいう曲とかはやっぱ遥か彼方とかやっぱああいう曲は本当になんか僕はやっぱりリアルタイムでデビュー初期のアジカンは知らないので、ね、ライブハウスとかないので知らないんですけど、うん、あなんかデビュー当時も多分こんぐらいすごかったんだろうなみたいな、
うん、
それぐらいまで遡ってなんかイメージしちゃうぐらいにはかなり熱量高いライブだったんで、
うんうん、
そこがねやっぱ印象深いっすね、うん、
そうこの間言われて初めて知ったんですけど、はい、アジカンがウィーザーと一緒に曲を作ってるっていうのをこの間初めて、
はいはいはい、
つけさんから教えてもらって知ってえそうだったのって思って、
もうこう共作してるんですよね、まあ、憧れというかこのね、もう一、まあ、ルーツの一つと共作してるっていうね。
でなんかそこをこうルーツにし、もうなんかルーツにあるみたいなことはふんわりなんか風の噂で聞いてて知ってたんですけど、はいはい、なんかそこまで関係値を築いてて、でこのツアーでもやってるってなんかいうのは
アルバム、そのアルバムからやってましたね曲
は。初めて知って、うん、
いやー よかったね。そういう、そう確かにね、フェスにね呼んだんですよ、ナノ無限フェスっていうフェスにウィーザーを呼んで、そこから多分関わりはあるのかなって感じですね。
うん、正直そのアジカンって結構その なんていうんですかね、ロッキンに出てるバンドみたいなこうイメージがやっぱり、
ね、
そのまあ、新作聞いててはそうはなってないんですけど、やっぱ最初のイメージがそれだったんで、なんかこうそういうバンドっていう風に、うん、まあ四つ打ちブームのバンドではないこすけどみたいな、なんか そういうイメージが、
ね、世代だと確かにこうちょっと上の世代って感じですもんね、アジカンっていうの
は。そうですね、もうなんか多分見た頃には自分がこうアジカンを知った時にはもうなんかそのカウントダウンジャパンで鳥か鳥の前かみたいな、うん、そういうことをしてたバンドだったんですよ、うん、
そうですよね。
そうだからなんかもうそのロッキン系のバンドみたいな見方をしてたから、うん、なんかそのウィーザーとのそのなんかそのつな自分の頭の中でこう理解がつながらないみたいなところがちょっとあって、
なるほどなるほど、いやそうそうなんですよ、結構本当にそういうラジオとかでも結構こういっぱいそういうなんでしょうね、自分のルーツを流したりしてるようなバンドではありますよ、アジカンは。
うん、でちょうど自分がその聞き始めた頃がそのパワーポップっぽいのが全く なかった時期っていうんですか、
はいはいはいはい、
ぐらいからだったんで、なんかこう、ま、全くこう結びつかないみたいな感じだったんですけど、なんかこのサーフの完全版聞いて、あだからウィーザーなんだっていうのはなんかなんとなく
ここでしっくりくるみたいな、
そこでようやくここでしっくりきたみたいのはありましたね。
ああまあ それはまあめっちゃいい機会でしたね、なんかねこう流れとしてはすごい面白い流れだったような気がしますよね。
でそこであウィーザーがルーツだったんだって知って、なんかウィーザーっぽい曲あるのかなって調べて、これめっちゃウィーザーっぽいじゃんって言ったら、つけんさんがそれウィーザーだよっていう
共作だった、っていうね。そこだからこの辺はね本当にそういうまあ文脈とのこうねつながりとかもそうですし、やっぱアジカンの今のやっぱ風通しの良さみたいなのがね、感じて、や本当になんかやっぱ泣いちゃい、もうでも本当グッとくるライブなんですよね本当にね。だからまあこれは本当に今年を象徴する作品かなと思いますね。
ちなみにこのアルバムって最初の出た時って何年ぐらいの作品だったんでしたっけ？
これは2008年ですね。15年前。
15年前。
でまあそうですね、当時はあのワールドワールドワールドっていうアルバムが、まあって、結構これはちょっとまあ入り組んだ感じの作品というかコンセプトアルバムって感じで、
はい、
セッションで作るのがもうちょっともう袋小路だというふうになって、もうゴッチがもう全部デモをもうブワッと作って、これをもうこれをこうあなたたちの感じでやってくれっていうので、まあストレス発散みたいな感じでまず最初作られたアルバムなんですね。軽いものっていうポップな、軽いポップなアルバムっていうことで作られてて、だからね、これファンの間での人気の位置づけがマジちょっとよく、僕はめっちゃ好きなんですけど、
はいはい、
で僕はめっちゃ好きなんですけどって言ってる人がめっちゃいそうなアルバムような感じで、ファンにはすごいヒットしてる感じはあったんですよね。でもやっぱり変化球だったと思います。やっぱ同じ年に転がる岩がシングルで出てたりするんで、この感じからいきなりこうその湘南行ってみたいな話になるっていうのは多分驚きだったんじゃないかなとは思いますね。当時の感じとしては、まあ、あんまりちょっとね中学生ぐらいだったんで、あんまりこうネットの声とかもあんまり触れてない時期だったので、ちょっと分かんないですけど、
じゃああれなんですか、こうツアーに参加してたような人たちっていうのは結構年齢層高めっていうか、その世代直撃した人がこういるみたいな、そんな感じなんですか？
いやでも確かにめちゃくちゃねバラバラでしたね。いろいろいましたね。めちゃくちゃ、まあそこ本当親子、本当ちっちゃい子供連れてきてるような層もいれば、
ウィーザーじゃないですか。
ああ確かに確かに、そのねその親子でファンみたいなね状態っていうの、とか、でも全然若めの学生さんみたいな雰囲気の人もいたり、大学生みたいな人もいたりで、結構いろいろいましたね。まあ、これは多少なりボザロの影響はかなりあると思うんですけどね。
このああ、ああ、はいはいはいはい、はい、
あるとは思うんですけど、でもやっぱりそうですね。なんかアジカンは結構常にちょっとずつこう言い当ててる、あの入れ替わってる感じはしますね。ちょっとね。
あ、もう新しくこう入るっていうよりはこうなんか入れ替わるって感じなんですね。
ああ、まあ根強い人は根強いけど、でもそうね。 時たまなんか入れ替わる時期が来たりしますね。やっぱプラネットフォークスのツアーは集客やっぱそこまでだったらしいんですよね。
あんな良かったのに
ですか。あんな良かったね。だから今回のサーフのツアーのキャパが、キャパというかまあその公演数もですけどちっちゃかったから、はいはい、それが影響してるんですよ。これぐらいだろうと思って詰まったらサーフツアーめっちゃ来るじゃんみたいな感じになって、
なんかみんな外れてるみたいな、なんかさ、なんかそんな、うん、なんか そんな感じでツイートしてるのを、
そうです、鎌倉のねファイナルとかもめちゃくちゃ外れてるみたいなので、
ですよね。なんかそう、すごい見たような覚えが、阿鼻叫喚王の嵐をみたいな気がします
だからまあ本当に、まあ、今回は結構やっぱりその時代の人たちをこう引きつけるものがあったとは思うんですけど、本当普段いつものアジカンもぜひとも皆さんっていう感じですね。でもそう、サーフ文学鎌倉のツアーは行われてなかったんですよ当時は。
あ、そうなんですね。
それこそ、でも一応アルバムツアー、はい、ワールドワールドワールドっていうツアーのなホールツアーで1曲目から全部再現するっていうツアーは、再現するっていうのをやってたんですけど、サーフをタイトルに関してのツアーっていうのは初だったので、なんかそこもね、なんか15年経つとこんなこともあるんだなみたいな。とにかくライブでやんない曲ばっかりなんで。
なんか、
ね、湘南に行ってもしょうがないっていうか、ライブの流れで急に江ノ島に行ってもしょうがないかったり、結構ライブストーリーがね、やっぱツアーのライブだとストーリー性のあるセットリストなんで、入れづらいのかなと思いつつ、でも本当こういう場があってめちゃくちゃ助かったって感じですね。
あれ結構場所はライブハウスって感じだったんですか。
そう、今回はもうがっつりライブハウス で台盤にも結構こうあのオルタナっぽい人、ノーバシーズとか、みたいなこう結構若いバンドをこう呼んで、みたいな感じでやって、でホールはホールで4公演ぐらいもしか、全部関東だったんですよね。
あんまこのホールが想像できないですね、この音楽で。
確かに、そうですよね。でも意外と良かったですよ、あのセットでね、バーンとこう後ろにあのなんかねビーチハウスみたいなセットを立てて、
はいはいはい、
江ノ電がこうちょっと走ってるみたいなセットにで、むっちゃ南国みたいな、むっちゃてか山立つみたいな、むっちゃ山立つみたいな感じ自分たちで言ってましたけど結構よかった、じっくり聞くのもね多分良さそう。僕はちょっと配信でしかね見れなかったんですけど、って感じで、そうですね、ライブハウスこれ全然マジでおかわりツアーとかやってくれてもいいのかな。
そうそう、いやちょっとやっぱ、はい、気になりましたね。なんかすごいそのやっぱみんながそのアジカンに対する熱が明らかに今年高かったじゃないですか。
そうですね、なんか本当にそのなんかすごかったですよ。確かになんか今までにはない感じでしたね。
なんかやっぱボッチザロックがあったのももちろん大きいだろうけど、うん、なんかあの改めて一周回ってやっぱアジカンって最高じゃんってなんかみんな言い始めたように見えるっていうか。
いやそんな感じの年だったと思いますね、今回は特に。なんかそのやっぱり ボザロとかでバーッと広がるとやっぱりこうなんかこういろいろとね言われのないことをこう言い出すような人たちもいる我々ファンがやっぱこう連帯となってじゃないけどこう各々の持ち場でこうあの愛を語らわないとならないなっていう意識はすごいこう高まってた。そうなんですよ、ボザロでも本当になんかマジでなんかちょっと年末とかなんかあれ今年なんか紅白とかあるんじゃねとかなんかうっすら思うぐらいにはなんか味感熱高いなと思いました。なんか
いやあのボッチザロックはやっぱ個人的にやっぱ聞きすぎたんでその気運はちょっと勝手にありました。
紅白初出場あるんじゃねぐらいちょっと思ったりするぐらいにはそんなわけなかったですけど、でもなんかなんかそうなんか味感ファンになって初めてぐらいなんかそういうなんか世間的な熱とこうが高い年だったなって思いましたね。
ちなみに来年はどんなことやるみたいなのも出てたりするんです。出てたりってか、なんかこう、うっすら匂ってたりとかってするんですか。なんか去年のプラネットフォークスの段階では結構もう今年のその動きっていうか、サーフの完全版みたいなことは分かってたじゃないですか。
で、その、そうなんですよね。まあ、一応、匂わせはしてますね、今のところ。
あ、そうなんですね。ちなみに、どんな。
まず、とりあえず、今年がメジャーデビュー20周年だったのに、
はいはい。
何もやってないってことに気づいたらしくて、大きめのところを来年1個やるっていう、周年ライブみたいなの。
お
ー。やんないから、僕がレビューをめちゃくちゃ書きまくって、今20周年だよっていうことをこう意識し続けてやってます。あとドラムのね、伊地知さんの加入もね、確か周年なんですよね、結構。25周年。
オリジナルメンバーじゃないんですか？
一応ね、一回変わってるんですよ、ドラムが。
あ、そうなんですね。
まあ、でも、デビューしてからはずっとそうですけどね。うん。
はんはん
はん。に変わってるっていう感じ。
へ
ー。それと、で、秋に、なんかライブハウスツアーをちょっと細かく回ってやるみたいな。まだちょっとこう、このサーフのモードを引き継いでこうちょっとマニアックな選曲のツアーとかやってくんないかなってちょっとうっすら、
うんうんうんうん、ちなみにもうアジカン初心者の自分がライブに行くとしたら、そのでかいところなんですかね、
うん、ああそれはありだと思いますけどね。まあでかいとは言ってもね、多分ホールぐらい、ホールサイズだと思うんですけど、
うん、有明のガーデンシアターとかですかね。
ああ、あるかも。まあでも横浜かな、多分地元だと思います、多分。
ああ横浜アリーナ、
横浜アリーナ
ね。
とまでは行かずとも、まあパシフィコとか。パシフィコがね、結成25周年の会場だったんで、
ま
あ、どうかな、横アリぐらいはやってもいいような気はするんですけど、ちょっと今ちょっとアジカンすごいキャパをちょっと迷ってるらしいんで、いろいろ
ちょっともう分かんなくなってきますよね。
俺らって何なんだろうみたいな感じになってるっぽいので。
あとはあれですかね、ボッチザロックが 2期とかを4月にやってくれればもう完璧ですね。
あるんですよね。映画があって、ね、また2期も続いてきそうみたいな感じらしいんでね。
うん、
そうですね。やっぱ伴ってぶち上がっていきたいですね。ちょっと
そうですね。いや絶対、両方にいい効果しかないんで。
ないと思いますよ。うん、いやそんな感じで、まあ非常に今年はまあサーフの年だったかなっていう感じですかね。
うんうんうん。いやーいい1位でしたね。
いい1位でちょっと。
いい1位でしたね。
これ2年連続1位だったね。来年は名を譲るのかどうか。そう、アルバムは、僕、アルバム単体なら、羊文学を1位してるんですよ、ベストアルバムは。
はいはいはい、はい。
してるんですけど、その総合的に考えるとっていうのは、やっぱ、
トップ
だと、やっぱライブツアーとかも入れちゃっていいなと思って。
はいはいはいはい。ちょっとだけずるさしたんですね。
ずるさしましたね。ちょっと、アーフの魅力の一つで、もともとのバージョンが30分ぐらいでバッと終わるっていうのが結構ポイントだったんですけど、
はいはい、
強く足したことによってやっぱどうしても長さは出てきちゃうんで、
うん、
そこがちょっともうめっちゃ贅沢な悩みなんだけど、そこがちょっとこうなんかそうですね、ベストアルバムの中ではちょっと2位にしたポイントってポイント、まあ、ほんとそこぐらいですね、そこだけって感
じ。なるほど。
っていう感じで1位は、
はい、
は
い、いやランキング発表が終わりましたね。
終わりましたよ。
25日から発表し続けて29日までかかりましたね。
だけれどもよかったっすよ、もう綺麗に締めくくれたと思いますんで。
いやそうですね、ちょっと
はい、
もうちょっとやりたいなと思って、はい、前回次クールで気になっているものとか話したじゃないですか。 あれちょっと今これ急に言っちゃってるんであれなんですけど、
どうだろうな、僕気になってるやつ、まあクールっていうかあれはすごい楽しみに思ってますね。皆に幸あれっていう映画、
はいはいはいはい、
あの古川琴音さん主演の映画で、まあ、ホラー映画なんだけど、はいはい、あのなんか良さそうなんですよね。なんか地球上の幸せには限りがあるっていう、なんかホラー映画でなんかそんなそんなキャッチコピーあるみたいなところから始まって、なんかねこうちょっと田舎の実家でなんかいろんななんか怪しい風習が巻き起こって、
ほうほうほう、
やべえことになるみたいな感じで、あんままだ分かんないですけど、とりあえずベースボールベアが主題歌だっていうこととレボベの小井ちゃんが審査員を務めたホラー映画大賞の受賞作の、 あの商業版っていうのとか、
へえ、
ちょっとこうホラーに一家言ある人たちが認めてる作品なので、
はいはいはいはい、
いいんじゃないかなっていう、気になる感じだなっていうとこですね。
ちょっとメモりましたね今。
なんか大森時雄もなんか言ってなかったかな、なんかちょっとこれはちょっとごめんなさい違ったかもしれないですけど、
う
ん、
あ本当ですか。ちょっとじゃあもう一回、
そうですね、
大森時雄をチェックしてみよう。
宇野さんは言ってました。
ああ、
宇野さんは審査員勤めてるったんであれですけど、うん、
はいはいはい、なるほど。ちなみに自分の方はですね、
はい、
あのまあ今回話できなかった、まあ、高校演劇ですよね。
おお、あるんですね。また
そうですね、1月の20日21と2728っていう同日2週かけて関東大会があって、
おお、しっかり地区大会から。
そうですね、今年は地区大会は2日しか見に行かなかったんですけど、
うん、
その2日間で見て分雑だったやつがちゃんと関東大会に行ってるんで、
めちゃくちゃいいですね。
めちゃくちゃもう、うん、めちゃくちゃ応援してますね。
めちゃくちゃいいですね。確かに
めちゃくちゃ応援してます。ちなみにそれがあの筑波大学附属駒場高等学校っていうところのデュフフっていう作品なんですけど、いやもうかなりメタ作品。
ああ、メタなんだ。
もうほんと、一歩間違えたら、そうなんですよ。滑り続けるような メタをずっとやってるっていう。
めちゃくちゃ挑戦的な。
すごいです。ちょっと絶対全国には行かなそうかなって感じではあるんですけど、
なん
か
その、ね、
雰囲気的に。
まあそういう感じではないですね。そういう、この、ま、なんかこう、正面切って評価されるような感じではないっていう。
そうですね、めっちゃ飛び道具を使うっちゃ飛び道具を使うんで。
あ、なるほど。
まあ、ただちょっと関東にお住まいの方はですね、ちょっと20日21日の山梨県の甲府市で行われる大会をちょっとぜひ見に来てほしいなと。
山梨県の甲府市なんですね。
甲府市です。 YCC 県民文化ホールの小ホールってところで、
ホールツアーで名前聞くところですね。
あ、そうなんですね、
うん、
そこで。
なかなかね、関東の人でもアクセスしづらそうですけど。
まあでも一応甲府駅なんで。
ああ、まあそうか。
はい。
続いてますね、中央からね、ちゃんとね。
一応行きやすくはあります。
行きやす
く。まあ徒歩10、駅から徒歩15分とか、そんなもん、そんなもんで行きます。
徒歩15分。
あの、北ブロックの方がえぐいです。栃木県の那須塩原で行われるんですけど、ホールが駅から徒歩40分ぐらい。
すごいですね、やっぱ苦難の道ですね、やっぱり、ね、すごいですね。開かれてないな、本当
に。選ばれたものしか見に行けないですよね。
選ばれたものしか行けない。
日朝よりも外に向かない。
向かない。いや、いいぞ、その、外に向かないものをやっぱ発信していくことのね、面白みもあると思いますんで。
そうですね。やっぱ外に出ないからこそ語っていかないといけないんで。
ね、あると思いますよ、本当に。
まあ、なんで、これは多分、あの、冬クールの方で話すことにはなるんじゃないかなと、まあ、今から。予想をしておりますってなると、もう話すものの2つが
予告が2本予告が入ってます。
決まっちゃいましたね。
決まっちゃってますからね。 いいと思います。決め打ちしていきましょう、ちょっとね。って感じですかね。でも本当いい感じだと思います。これ尺的にも。
そうですね。
ちょうどあの年明けぐらい、年明けの更新、第一発目の更新になると思いますね、これは。
ああ、了解です。でもちょうど1時間ぐらいで。
ちょうど1時間ぐらいで。
うん、
いいですね、タイムキープがだいぶ
上手くなってきましたね、我々も、うん、
この調子でちょっと行きましょう。
そうですね、
ってところですかね、一旦はちょっととりあえずは、はい、
そうですね、あとは、ね、はい、上げていただくのをこう、
はい、
聞いていただいてっていう感じですね。
もう完璧なツールがありましたんで、もうこれは、
はい、いやもうちょっとあのさっき聞いたらフリーバージョンが入ってないっていうのがもう
ちょっとねやられますよね、あれはちょっと、ね、聞いてるとこれはフリーバージョンに撮ったあの編集したんだなっていうのがもうボロバレで、前回のやつも聞いてください、その耐えれるようにね言い続けないと耐えれないと思います、ね、
まあ、なんか話してることはちゃんとしてますからね、フリーバージョンが入ってるだけで、
入ってるだけで、うん、そこは、
はい、キングオージャとか君たちはどう生きるかとかの話も、
ね、たっぷり話しますんで
入ってるんで、はい、まあ、そこもぜひという形で、
ね、いや、ありがとうございました、本当にもうちょっとね、
はい、
かけましたけど、まあ最後ちょっと感じでね、ちょっと聞いてくださる方も結構多めで嬉しかったです
。はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。じゃあ終了ということで、
はい、良いお年を、
良いお年を、皆さんも、
はい、皆さんは良いお年を
お迎えられますように、
来年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました
ありがとうございました。